教えてニット姫。皆さんこんばんは。今週もここ神戸スタジオからお耳にかかります、アパレル界のニット姫こと工業ニットスペシャリストのひろみんです。よろしくお願いいたします。私ひろみんはアパレル業界の中でも特に工業ニットファッションというファッションデザイナーの中でもちょっと特殊で、より専門的マニアックなデザイナーをかれこれ40年ほど続けています。着飾る人の楽しさと作る人、技術者さんの喜びの両立をデザインするという私の会社インプルーブの企業理念に基づく日々の活動についてや、まだまだ少ない女性経営者という肩書きを25年背負ってきてのあれやこれやの学びなど、ざっくばらんなお話をしていきたいと思っています。この番組は株式会社インプルーブとご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局イエローチャンネルからお送りいたします。今宵もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
夢の種。
本日のゲストなんですけれども、今日は体マニアさんをお呼びしています。私はもちろん工業ニットマニアなんですが、8月は、私がこれまでの人生で出会ったさまざまなジャンルのマニアをお招きしてのトーク好きとしてみたいと思います。前回お話しいただいた会計マニアさんとは全く真逆な、今日は体マニアのマリさんにお越しいただきました。ありがとうございます。
教えてニット姫をお聞きの皆様こんばんは。私は神戸生まれ神戸育ちの神戸っ子、吉野真理と申します。ひろみん、今日はお呼びいただきありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
普段体のリンパを流すセラピストとして、神戸を中心に事業をしています。で、今日はラジオを通して体のマニアな話をシェアさせていただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。マリさんは今おっしゃったそのセラピストということは独立して個人事業でされてるって感じですか？
屋号はキレアっていうね、ひらがなでキレアという屋号で個人事業で、はい、やっております。
なるほど。で、そのセラピストさんが、考えるというか、ご存知な体についてのヒーリングという、はい、今日は切り口でお話しくださるということですね。
はい、そうなんです、はい、で、私は普段その、ね、先ほどお伝えしましたように体のケアの授業をしてるんですけれども、今日はその体というよりも、心の意識についてお話しします、はい、で、まず心の状態というのは体にすごく正直に現れます。で、一番よくありそうな現象としては、例えば今日私は生まれて初めてラジオでね、こうやってお話しさせていただくんですけれども、はいはい、そうなんですありがとうございます。で、緊張したらね、なんかよく緊張したら胃が痛くなるなとかね、うん、それとかこうやって今日は何か言おうって思ってるのに頭が急に真っ白になって本当何か言う、ね、何を言っていいのか分からなくなるってことありませんか？
あります
ありました
あります。もうこのラジオ放送にデビューの1回目の放送の収録の時まさにそんな状態
ね、初めてちょっとねこの間聞かせていただいた時、はい、もうひろみんいつもとちょっとすごく緊張されてるいつもと違う声ってちょっとそれは緊張すると思います。でね、まあ、例を挙げるともうたくさんあるんですけれども、それだけ体と心っていうのはつながっているのは皆様のご存知だと思うんですね。で、私はこの授業を始める前に体や心のこととか、どうしてこういう現実をね起こしているのかなというのをね、ちょっと本で読んでみたりとか思い巡らせていた時期がありまして、
なんですか？
で、そんな時にですね、あるヒーリングの勉強 ね、あの教室に出会ったんですね、うん、でそれであのヒーリングをあの学ぶことになるんですけれども、でここでヒロミンに質問します、
はいはい、
その先ほどから、ね、お伝えしてたあの日ってあの聞いてどんなイメージができますか？出ます？
正直に言っていいですか？
あ、どうぞどうぞ。
ヒーリングとかヒーラーですとかって言われちゃうと何でしょう、なんか特殊技能というか特殊ステンス能力の持ち主で、なんかあのこう占いじゃないんですけども、何かをこう見透かすというか見る感じで、なんかあのよくスピリチュアル系っていうなんかふわっとしたこんな感じを想像しちゃいましたね。
もうおっしゃる通りです。もう本当にね、私もそう思ってたんですけれども、AI によるね、概要でね、ヒーリングっていうのを検索したらね、うん、癒しとか治療をね、意味するあの英単語のね、ヒーリングに、由来してて、心身のね、バランスを整えたり、本来の健康な状態に回復させる方法や行為をあの示します。で、あの、音楽とか瞑想とかアロマテラピーとかマッサージ、
はいはい、
でエネルギー調整などとか 多様な手法があるんですけれども、
はいはい、
自己注力の向上、ストレス軽減、睡眠の質の、ね、あの改善といった効果があの期待されるんですね。つまりヒーリングっていうのはあの心と体が本来の健康な状態に回復させるための行為とかをだったりするんですね。ちょっとこうふんわりしたとか目に見えないとかものとかじゃなくて、現実的としてあの捉えられるかとあの、はい、思うんですね。
あとちゃんとロジカルな理論がある話なんかなくて、
ね、あの現実的で、はい、あのすごくこうあの分かりやすいのかなと思います。誰でも、ね、分かるあのだと思うんですね。で話を戻しましてね、あのヒーリングで学んだってことでね、あのもう本当にね、まずもうとことん自分と向き合うんですけれども、もう自分をこう例えば親のとかね、兄弟とかの関係についていろいろ掘り下げていくんですね、まあ、書き込んだり、それでその感情がね出てきたり、でそれをあの癒していくとか、そういう作業をどんどん紐解いていくんですね。
なんか怖いですね、自分のその向き合うとかって。なんか勇気ですよ
でしょう。もう私もね、そう言ってもね、そのあのガボリと言ってもね、うん、もう全然できなくって、うん、もうあの怖くてね、であの例で言ったらね、自分で自分の、うん、もうお腹を切って回復手術するような、そんな感覚ぐらいちょっと怖かったんですね。でもやっぱりいろいろこう向き合ってたら、うん、あのもう涙とかね、おえつが出るぐらいこう感情ができたりとかするんですけど、それをね、整理する、俯瞰して整理することによって、うん、もうね、あのすごくね、体がすっきりする、頭もすっきりして、うん、感情がすっきりすることによって、うん、不思議とね、現実が変わったりするんですよ。
アウトプットって大事っていうけど、なんかこの涙とかそういうこう、なんていうかな、言葉だけじゃないものでもアウトプットされる感じですね。プレゼント
もなんですよ。もう本当にね、なんかのでただね、もう本当にそういう一度ね、いやそうやって癒したからといって、うん、こう向き合ったことがね、全部クリアになるっていうのではなくってね、うん、まあ何かの都度にね、こう何度もその似たようなね、うまくいかないことっていうのは現れたりするんですけど、
うん、
それをね、こうその都度こう認めて、ちゃんと向き合って、
うん、
こう受け入れて、こう、うん、癒していく、
目を取らさない、
そうです、ちゃんと、そうなんです。そして、ね、はい、男性のようにどんどんこうその、ね、気持ちというか、そういうことが浄化されていくんですね。
そうなんですね、
はい、
なかなかなんかできそうでできない、ちょっと難しそう。
そうですよね、もう本当にね、難しいんですけれども、まあね、でもじゃあ次ね、どうやってこうね、あの許すかっていうかね、そういうことをね、お伝えできたらと。
なるほど、はい、どうですか、なんかもう今聞いただけでもちょっといろいろなんか頭の中がぐるぐるしちゃってできるかなとか、なんかやっぱり自分で自分と向き合うことが一番難しい気がするから、やはりそれをねしていくというのは一体どういうことなのかっていうのを、もうちょっとじゃあ、ちょっと休憩を挟んで深掘りしてお話を聞いていきたいなと思います。
トークライブレディオ夢の旅。
はい、じゃあちょっと頭の中をちょっと小休止を挟みましたけれども、またこのちょっと自分と向き合うというようなところについてもう少し深く、マリさんからお話を聞いてみたいと思います。
たまにね、いろんなとこでね、自分を許しましょうとか、心のブロックを解放しましょうとか、耳にしたりね、本に書いてたりとか、することでね、多いですけどね、結構ね、巷でもよく言われてると思うんですけど、ずっとね、そのヒーリングをね、学んできたものとしてもね、そもそも人って、その脳科学的にも、自己防衛本能があるので、自分を守るためにこうインプットされたものはみんなそんな気軽に解放なんて
ちょっとね、そうですよ、できなさそうなの。
そうですよね、簡単にできたらね、みんなね、健在意識のね、その願望通りに全部みんな生きてるはずなんですね。なので自分の意識とか感情の紐を解いて、こう明らかにするっていう意味での意味合いでの諦めるっていうことが大事かと思うんですね。
なんか今こう健在意識っていう言葉が出てきたんですけども、健在意識の反対用語は潜在意識ってよく言うじゃないですか。で、自分が気づいてない考えとか気持ちとか、なんかこのその潜在意識っていうところにもっとその自分を許す許さないとか、なんかそういうこう何でしょう、なんかこう自分にキャップがかかってるというか、なんかそういう抑えがかかってるとか、なんかそういうものがあるよっていう、なんかそういうところなんです。
そうなんです。健在意識っていうのは、潜在意識の全ての表れでもあるので、人によっては潜在意識も健在意識もないっていう人もいらっしゃるんですね。自分がこう意識してない無意識の
無意識、
その無意識の中でみんなそれぞれ定義をね、ちゃんとこう持ってこう、インプットされてることが多いんですよね。見つめるっていうことが、すごく大事だと思うんですね。でよく思考を現実化するっていう言葉っていうのを聞いたことがありますか？
あります。
ありますよね。
経営者とかでも見ない、
ね、はい、
現実化する、
はい、
で言葉にしたらそれが現実化する、
はい、
だから考えるだけじゃなくて書けとかね、
はい、
そんな話とかもよく聞くかなと思います。
ありますよね。私ね、その思考がっていう言葉ちょっと引っかかってて、で私の場合はその意識のねについたその感情が現実化すると思ってるんです。
ちょっと違いますね。
そうなんです。で思考っていうのは考えることですよね、その潜在意識の中にこうね、沿った感情、例えばそれがいい、もうワクワクする、嬉しいとかいう感情もすごく現実化するし、もう嫌だ、悲しいとか辛いとか怒りとか、そういう現実化したりとか。
なるほど。じゃあ怒りとか悲しいとか、なんかこう人を羨むとか、なんかそういう感情を抱かなければ違うものが現実化するって感じ。
どういうことですね。だからその感情に乗せたら、物事を感情に乗せたら現実化する
っていう、うまくいかないことがなんかちょっと失敗するとか、うまくいかないってなんかどこかで不安を潜在的に感情は感じてるとか、
そういうことです。それを紐解いていったら、実は、その両親との関係だったりとか、幼い時の経験だったりっていうことがあるんですね。でそれちょっと見つめ直した時に、あ、なんだこれ全然ないやんかっていうね、そこが分かった途端に、ね、気持ちが安心して、初めて先ほど言ってたブロックの解放っていうところになると思うんですね。
なるほど。
なんかね、こう、 うまくいかないことがあるとしたら、もう原因に基づいてる感情によってうまくいかないように自分を守ってることなので、逆にその感情が明らかにするという意味の諦めて、解放が始まって徐々に変化していくっていうわけなんですね。
訓練いりそうですね。
そうなんです。それってね、結構トレーニングがいるんですね。はい。で、この紐を解いていく深さっていうのを経験とかね、環境、人それぞれもう本当にね、計り知れないんですけれども、自分の健在意識も潜在意識も、人は まあ、人はね満たされていくんですけれども、うん、いかない何か障壁をなくしていくんではなくって、うん、自己防衛を知っているその部分っていうことを自分でこう握ってね、またそれをいつでもしてもいいよっていうぐらいを持ってていい、そんな手
放いいんですか
とかではないんですよ。
ならないってつい言葉使いますよね、そうじゃなきゃいけない、
はい、常識を守らないといけないとか いけないとかねばならないに結構無意識のうちにこう、なんていうか縛られてる感はありますね。そうなんです。だからねよくねこう解放するとかしたらそのなかなかうまくいかないことを手放すっていうのはもう否定するところまでもいかなかったとしても、
うんうん
うん、消さなきゃやめなきゃって思うんではなくって、うん、それを持ってることっていうのを持ったままでいくっていうふうに、
うんうん
うん、捉えるっていうのが一番大事だと思うんですね。そしたら不思議とね、人ってすごくねいいんだってこうね、安心してね、で一回とね、そうするとね不思議とそれをね、しなくなったりするんですよ。
なんで
ですけどね。
で、
これはダメって言ったらこれはダメっていう現実を、
わかりました、はいはい、
いいよってなったらダメじゃないっていう逆になるのにちょっと分かりにくいかな。
私今思い出したのは自分が転びそうになった時に目の前になんかこうちょっと段差があってここで転んだらあかん転びそうやなって思ってて気をつけようと思ってるのに転ぶみたいな、
はいはい、
なんで今転ばんように転ばんようにって思ったのに転ぶなんでって思う時があるんですけど
転んではいけないというのがね
それが転ぶってようにこうなんか行くとしたら聞かないでしょ、
はいでね、私もね、自転車に乗ってたりとかしたらね、時々歩道のね、ポールが立ってたりしますので、通らないといけないのに、って見てるから、もうグラグラして、障害物をね、うまく通れなかったりしますよね。だから、通るっていうね、イメージで、こう、その外を見てたら、スッと通れたりとか、まあ、それも似てますよね。まあ、で、まあ、なんせその、持ったらいいっていうふうにこう安心してたら、意外としなくなるっていうのはね、まあ、人の心っていうのは、天の弱ですよ、
ね、
ですね。
ね、
本当ね。
むずい。
でもね、どんな感情を持っているかっていうのをでもね、ちゃんとこう明らかにするっていう意味で、向き合ったら、まあ、意識は変わっていって、まあ、癒しとかね、治癒力がね上がったりするんですね。だからまあ体を癒す以上、体をねね物理的にねこうマッサージとかも
ガンチョ
ンみたいな、はい、ね、私はケアをしているものなので、はい、
マッサージ
の、はい、大事なんですけれども、まあそれ以上に内面とかねその意識をこう癒すっていうのは、ヒーリング、その治癒力を上げるという意味のヒーリングすることで、体のね健康を保つ重要性をこう日々感じているわけなんですよね。
なんかそのセラピストとして体のケアをしている方がその奥底の心の話を聞くとなんかブーブーなるほどってちょっと今かなり納得して
ました。体っていうのはもう本当に正直なのでね、だからねも
うちょっとだいぶ違う
ですね。いいですね。まあね、スピリチュアルな話をしようと思ったら、いっぱい出てくるんですけど、まあね、それは今日はねちょっと、は
い、
置いといて、まあ、誰にでもちょっと分かるような、でこういったこう潜在意識とかの話でね、私が勉強した頃っていうのはもうねそんなのねもう怪しいと言ってね、もう全然
なんかちょっと騙されるじゃないですけど、なんか機能されへんかなとか思うんです。
だから私もねかなりね秘めてました。
そうですね、
でもいろんな方が話すようになって、YouTube でもね話すようになったり、あとね、結構ね毛嫌いしそうな男性がすごく理論的に話されてる方もね、 いらっしゃるのでね、ここからねこうやってこういうところでもどんどん話せるように世の中になってきたんじゃないかなって思いますね、うん、
なるほど。いや今日聞いててねすごく思ったんですけど、やっぱり今心を病んじゃうっていうか、なんかしんどくなる人もすごく多いじゃないですか。なんかこう働いてても逃げ道がなかったりとか、その自分で自分を許さずにもっと頑張らなきゃ頑張らなきゃって思ってるうちに会社行くのがしんどくなったとか、そういう話もやっぱ身近でよく聞くので、なんかそういう人が聞いたらなんかヒントがこんな話あるんかなって、自分たちにしっかり見て許したっていいんですよね。
でもなかなか人って許せないので、ちゃんと取り下げる基準とちゃんと自分にね、例えば具体的にね、まずこれをするっていうことのメリットデメリットっていうのをこう書き込んでいくんですね最初。だから例えばそうですね、私はタバコは吸わない、インフルエンサーではないんですけれども、タバコ吸うことに対するやめたいと思っている方が
結構 いるかもしれないですね。
吸うことのメリットデメリットっていうのをね掘り下げるんですね。
なるほど、そっか、視点が客観的なわけですよね。
でそれでメリットデメリットとして、なぜっていうところにこう書き込みますよね。そしたらその中でメリットデメリットっていうのをこう掘り下げていく、もう何回も何回も
出てきた言葉に対してそれのメリットデメリットみたいな感じで、
はい、
オーケストラみたいになってい
く。そうなんです。そしたら結構ね本質的なこと言葉が、ね、出てくるんです
。あ、最終的にね、
はい、意外とそれがすごくちっちゃい時の、これはねなんか話していいのかわからないんですけど、お母さんとの関係とかその母乳とか、そういうのとか、なんか食べ物とかそういうとかこう満たされてないのが、そういうタバコに走る方も中にはいらっしゃったりするんですね。
で掘り下げていくと、出てくるからそこに気づけるみたいな、
意外とね、だからこうメリットデメリットでまずこう掘り下げていくっていうのが、
ね、ロジカルですごくみんなできそうですよね。
私はヒーリング習ってるので、そこのところをもっと霊的なものをちょっと見たりとかすることもするんですけれども、基本的にはそれをねしていくとちゃんと本質が見抜けるっていう方にはなるので、ね、大変だとは思うんですけど、できる範囲で浅くてもいいのでちゃんとそこを分析していくっていうのは、なぜっていうね、自分はこうなのかっていうことと、じゃあどうしようかっていうふうにもね、掘り下げることを決められると思うので、すごくねおすすめです。
なるほど、やっぱり実践的な話ですね。
そうなんです。でね、実践的ではあるんですけれども、ちょっとね話それるかもしれないんですけど、人ってねもうダメだとかね、もう切羽詰まった時に脳のね、伝達物質がね放出されてね、でそれがねもう行動に移す力にバカ力みたいにこうバカって出たりするんですね、で私は今日ね実は今日のラジオにね参加させていただくのにシナリオで考えなあかんと思って、夜中のね1時までねずっと考えてたんですけど、それもなんかバカ力としてはちょっと打ち合わせさせていただいたりとかしてしたんですけどね、やっぱちょっとねきちんと考えなきゃと思って、そしたらもう夜中にバーッと帰る。だからそれも切羽詰まって、もう力がボーンって集中力がものすごい出てできたんですね。
1時半ぐらいにその集大成が飛んできます。ちょっといっぱいのお話がいっぱい出てきてて。
そうですね。本当に。で、それ、シナリオ通りにっていうわけではないかとしても、でもちょっとね、そういうのってね、人工的にも、することができるんですね。
あ、最後にそれをちょっと聞くみですか。
はい。でね、人工的にするには勉強する前とか仕事する前とかに、例えばバランスボールに乗ったりとか、あと目を閉じて片足立ちでね何十秒か立ってみたりとか、
変な状態にする
できる人はね逆立ちとかもいいと思うんですけれども、もうすると。はい。脳内がねそういう伝達物質がこう出て、切羽詰まるっていうところにこう。こうね、こう考え、そういうふうな 放出されたりするので、
足ってみたいな、とかそういうのが出てくるってことです
か。集中力が上がったりとか、行動にこう移しやすくなったり、こう、ね、そういうのを行動に移しにくいっていう時はちょっとおすすめで、ぜひやってみていただけると思います。
仕事の椅子をなんか変えてなんかバランスボール使うとかっていうのも
そういうことだと思うんですよね。すごいですよね皆さん、はい、会社でもねよくされてますよね。
なんか最後になんかすぐ使えそうなお話を教えていただいて、はい、ありがとうございます。
こちらこそ
集中力が切れがちなヒロミもちょっとそういうのを日頃に取り入れて入れたらなと今日思いました、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。というところでもうあっという間にもう
そうですね、
はい、30分のゲストトークが終わりに近づいてまいりました、はい、バイさん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。本当
なんかどうでしたか初ラジオ。
もうねなんかちょっと最初緊張してたんですけど、意外とねひろみさんがこうねいろいろ話ねあいのくれるので、はい、そしたらもう全然こう緊張することなくお話できたことを本当に嬉しく思います。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。
ラジオの向こうの皆さん、今日も楽しんでいただけましたでしょうか。ヒーリングとかヒーラーって聞くとなんかちょっと特殊能力を持つ人のふわっとしたスピリチュアルな世界観かなと思っていたんですけれども、それは私の先入観で、今日の話を聞かせていただいたら、誰にとってもすごく生活で生活上でね知ってて損はないお話が満載だったかなというふうに思いました。セルフケアってやっぱりすごく大事ですもんね。なので自分の体を自分で見直したりとかちょっとメンテナンスするっていうヒントがたくさん詰まってたお話だったかなと思います。で、この番組への感想質問はもとよりなんですが、本日のゲスト体マニアマリさんへの感想とか質問とか、もっと深いこんな話聞いてみたいとか、そんな話がありましたら、この夢の種放送局のホームページ教えてニット姫の番組にコメントをお寄せいただけると嬉しいです。まだまだ暑い残暑の夜に今日もお付き合いいただきありがとうございました。この時間の放送教えてニット姫は株式会社インプルーブとご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオイエローチャンネルからお送りいたしました。9月の後半も素敵な日々をお過ごしくださいね。ではまた来週お目にかかりましょう。
チャオ。